この朝与えられている主の御言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書20章19節から23節です。御言葉をお読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て、彼らの真ん中に立ちこう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。平安と共に与えられた務めという説教題です。本日は、教会創立27周年を記念するそういう礼拝を、今は場所は違いますが、共に捧げています。本来はですね、東京キリスト教大学の山口洋一先生にお越しいただいて、教会という主題で礼拝説教と、また午後に講演をお願いしていましたけれども、このような状況となり、やむを得ず中止となりました。今年の年間の主題は、教会、キリストの体です。この主題だけでも、教会が何であるかということを知ることができます。教会はキリストの体だと私たちは信じる。そのことを学び、そのことを深め、そのことに生きていく。体です。教会は、キリストの。体は当然、頭に、従うものです。頭と体が別々のこと、バラバラのことということは、当然ありえません。頭と体は一体であり、一つです。私たち教会がキリストの体というとき、私たち教会は頭であるキリストにのみ聞き従うという、主イエスと教会のつながりを学び知ることができます。教会というのは、私たちの居心地の良い場所を作り上げようという、私たちの何かを実現する場ではなく、頭であるキリストの言葉にのみ聞き従い、頭であるキリストの心に生きるキリストの体なんだということを、私たちはそのような教会の姿を御言葉から知らされ教えられます。私たちはここに集って何かのサークル活動とか何かの同好会をしたいのではありません。私たちは自分の願いを実現する教会をここで作るのではなくて、ご一緒に神の言葉が語るところの教会を知り、神の言葉が語るところの教会を信じ、その教会を目指して自分をそこに従わせていく。そうしてキリストの体である教会が少しずつ立ち上がっていく。教会を立て上げるというのは、何かこの教会に新しい こう組織が生まれるとか、新しい働きが始まる、それももちろん大切であり尊いことなんですけれども、何よりも私たち一人一人がキリストの体として頭に聞き従い生きるという生き方が、私たちそのものが問われることです。私たち教会が本当に一つとなって何を大切にしていくのか、何の誰の言葉に聞き従っていくのか、どこに向かっていくのか、教会を立て上げるということは、そういう、こう、私たちは今、何を信じ、どこに向かっているのか、このことを問われることです。今日与えられている御言葉には、教会という言葉は一つも出てきません。けれども、ここに教会の姿が見えてくる。神様は本当に、良い御言葉を与えてくださいました。聞くべき御言葉を与えてくださいました。ここに教会という言葉は出てきませんが、ここには後にキリストの体、教会となる主イエスの弟子たちがいます。主イエスはその弟子たちに向かって語りかけておられます。それは今日の教会への言葉、私たちへの語りかけでもあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、日曜の復活の朝の、その日の夕方、主イエスを治めていたはずの墓が空になっている。ペトロともう一人の弟子はそれを見て、ああ、イエス様は復活されたと信じた。そしてマグダラのマリアはなんと復活の主イエスとお会いし、その喜びを弟子たちに伝えた。そんな一日、そんな出来事の一日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。主イエスをようやく十字架につけ始末できた、重荷を下ろした、そういうユダヤ人たちがこのことを聞いたはずです。主イエスの墓が空になったということを聞いたはずです。エルサレムの町が一気にざわついたかもしれない。それを聞いたユダヤ人たちは、これは弟子が主イエスの体を盗んだんじゃないか、またこれに乗じて弟子が主イエスは復活したと言い出すんじゃないか、また面倒なことになる前に弟子たちを捕らえて片付けてしまわなければ、弟子たちはユダヤ人にそんな風に思われているんではないかと恐れを抱き、みんなで肩を寄せ合って集まり、ユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて閉じこもったと、こう今日の箇所には記されています。ギリシャ語ではこの戸という言葉は複数で記されており、まあ家中の戸という戸に鍵をかけたっていうニュアンスでしょうか。フランシスコ解約というのがありますけれども、そちらには戸にはことごとく鍵を閉じていた。戸にはことごとく鍵を閉じていた。ネズミ一匹、虫一匹たりとも入ることがないようにみたいな、もう厳重に家という戸に鍵をかけて、もうシャットダウンした。彼らがどれだけユダヤ人を恐れていたのか、よくその姿が、心が表されています。もう外界との接触を絶った弟子たち。誰も弟子たちのところに入ってくることはできない状況。しかし、そこに復活の主イエスが来られたんです。不思議なことですけれども、戸の鍵がカチャッと開いたわけではなく、突然主イエスが現れ、弟子たちのもとに来て、彼らの真ん中に立って、 彼らの目の前でこう言われた。平安があなた方にあるように。私たちの心にはどのようなものがあると思います。心を開くとか、心を閉ざすとか、そういう言葉がある通り、私たちの心にはどのようなものがある。ある人にだけはこれだけ心を開く。あの人はここまでしか開けないと。初めて会った人はここまで。友人には家族にはここまで。もしかしたら誰にも打ち明けることができない。これはあの親友にだけ。これは教会のあの兄弟にだけ。姉妹にだけ。しかし中には誰にも打ち明けられない、誰にも話せないこともあるでしょう。戸を閉ざして、戸に鍵をかけて、これだけは誰にも打ち明けられないっていう、そういうものを私たちの心には、そういうものを私たちは、一つ、二つそういう部屋を持ってる。戸を持ってる。誰かその戸に近づこうとするなら、パタンとすぐに閉じて、鍵をガチャッとかけてしまう。誰も入ることができない。誰にも開かれないような部屋が私たちの心にはあるかと思います。そこには自分だけしか入れない。誰も来ることができない。しかし、主イエスは違います。主イエスは、戸に触れることなく、来られます。いや、私たちの、心の真ん中に来て、立っておられます。私たちの、もしかしたら、心の奥の奥の奥の奥の奥の本当に深いところにまで、来て、こう言われます。平安があなた方にあるように。平安があなたにあるように。復活の主イエスは弟子たちに手と脇腹を見せ、それを見た弟子たちは喜んだと記されています。釘で刺された手、槍で刺し通された脇腹。これは十字架で死なれた主イエスの傷跡です。主イエスが確かに死なれたという死を証しする印です。弟子たちはその死の傷跡をはっきりと見ながら、それでも主イエスは生きて、そしてここに立ち、そしてここで平安がとこう語られた。ここに死を克服し、死を乗り越えて死に勝利された復活の主イエスがおられる。弟子たちは死に勝利した主イエスを見て喜んだ。主イエスを信じるということは、この復活の主イエス、復活の命と私たちが結ばれているということです。復活の主イエスが私たちと共におられる。それは私たちも死を克服し、死を乗り越え、死に勝利する命を得ているということです。ですから主イエスは言うんです。平安があなた方にあるように。人は皆最後に死にます。私たちは普段どれだけ死というものを意識しているかわかりません。真剣に死と向き合い、死を考え、死に備えているだろうか。死に対する意識というものが不十分ではないかとも思わされます。けれども、今日このような状況の中で、 死というものが私たちの近くにぐっと迫ってきた。死を意識された方もおられると思います。死と向き合わざるを得ない。死の恐ろしさ、死に怯える不安を当事者として感じる、そういう方もおられたかと思います。私たちはいずれ死にます。これは事実です。そして死というものが迫れば迫るほど、近づけば近づくほど、知れば知るほど私たちを恐れさせ、不安にさせる。しかし、主イエスを信じる私たちには、平安の声がそこで響いています。先週私たちの目に復活の主イエスは見えないんだと。それは主イエスは天に昇られたからだとこう御言葉に聞きました。そこでもしかすると一つの疑問を持たれた方がいるかもしれません。それはあの有名な御言葉、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この御言葉はどう理解すればいいんだろう。イエス様は天におられる。けれども私たちと共におられる。これどっちなのと。天にいるの、私たちと共にいるの、どっちなのと。ハイデルベルク信仰問答はこの問いに明確に答えます。問い47の答えに、キリストは誠の人間であり、誠の神であられます。この方は、その人間としてのご性質においては、今は地上におられません。その神性、神であること、神性、威厳、恩恵、霊においては、片時も私たちから離れてはおられないのです。人間としての性質において、主イエスは天に昇られ、まあこの地上にはおられない。見ることはできない。しかし神である主イエスは、どこにでもおられる。この方は片時も離れることなく私たちと共におられる。神の子である主イエスは、私たちのそば近くに共におられる。いや、共におられるけれども、さらに深く、さらに奥に、私たちのうちに来られ、真ん中に立って私たちにこう呼びかけておられる。平安があなた方にあるように。あなたの死はもう終わりとならない。あなたの死には命がある。死に勝利された復活の主イエスが共におられるから。あなたには復活の命があるから。死、恐れ、不安、それらの中にあっても、この復活の主イエスのあなた方に平安があるように、この平安の声が響いている。この平安の響きこそ私たちの喜びとなる。この平安の響きこそ教会の喜びです。今この時もいろいろな不安や恐れを抱える。死ということに向き合っておられる方もいるかもしれない。しかし復活の主イエスが私たちのうちに誰も入れたことのないような私のうちに来て立っておられます。平安があなたにあるようにと呼びかけ、私たちと共におられます。主イエスは弟子たちに再びこう言われました。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。ここで主イエスは弟子たちに 平安を告げ、そして私もあなた方を使わすと派遣の言葉をかけられます。それも父なる神から主イエスに渡されたバトンを、今度は主イエスから弟子たちに、教会にそのバトンが渡されていく。主イエスが受け取ったバトンを今私たち教会は受け取っている。私たち毎週礼拝で神の言葉に聞き、恵みの言葉を聞いています。そして、礼拝の最後には祝福の言葉を受け取っています。神からの平安と祝福を受け取っています。さあ、これでおしまいではありません。私たち教会は、主イエスから祝福と平安を与えられ、そして私たち教会は、主イエスによって使わされている。祝福の中で、私たちはバトンを手渡されて、それぞれの場所へと使わされていく。主イエスから委ねられた務めを受け取ってです。主イエスは使わされる弟子たちに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいと、こう言われました。ここで主イエスの言葉にやっぱり首をかしげてしまう方もおられるかもしれない。弟子たちが聖霊を受けるのはペンテコステの日です。どうして主イエスはここで聖霊を受けよと言われたのか。この箇所については様々な議論がされています。詳細に語ることは今はしませんが、宗教改革者のカルバンはこの箇所について、ここでは聖霊ご自身ではなく、聖霊の恵みを弟子たちは受けたんだと、そのように、述べていました。聖霊ご自身はやはりペンテコステの時、確かな印を持って弟子たちに注がれた。ここでは、その聖霊の恵みが、こう前味として、前触れとして、ここでは与えられている。復活の主イエスは弟子たちに息を吹きかけられました。この言葉は聖書の中でとても大切な言葉かなと思います。最初に土から作られたアダムという人に命はありませんでした。神である主がそのアダムの殻の体に、その鼻から命の息を吹き込まれると、アダムは生きるものとなったと旧約聖書創世記に記されています。また他にもエゼキエル書には、神が息を吹き込むと死んだものが生き返ったとも記されている。息が吹き込まれる、それにはそこには命が生まれる。息が吹き込まれる、それは神の恵みがそこに注ぎ込まれている。弟子たちにもこの時主イエスは注ぎ込んだのです。与えたのです。聖霊なる神の恵みをふーっとこう息を吹きかけ注いだ。主イエスをこれから証ししに行く弟子たちに証しする命を注ぎ込まれた。宣教の力を弟子たちに注ぎ込まれたのです。私たち教会はここにある弟子たちのように、こう、ここで聖霊の恵みを受けて、ペンテコステで聖霊を受けたとか、そういう二段階で聖霊を受けるということはありません。私たちは主イエスを信じたときに、一度確かに聖霊なる神を受けたのだと、聖書はそのように教えています。私たちにも聖霊なる神の恵みが注がれ、私たちにも聖霊なる神はもう与えられている。来てくださってる。復活の主イエスは、 私たちの平安として私たちのうちに来てくださり、そして復活の主イエスは私たちのうちで宣教の力、聖霊の恵みを注いでくださっています。弟子たちを使わすときに、平安があなた方にあるようにと主イエスは言われました。主イエスを証しするとき、宣教するとき、ここでも私たちに心の内で深く深いところで平安があるようにと平安を告げてくださっている。主イエスが証しする命を与えておられるから、宣教の力を、聖霊の恵みを私たちにもう注いでくださっているから、私たちの深きところで主イエスはあなたに必要な宣教の力は与えられている。私があなたと共にいる。平安があなたにあるように。主イエスはこうして平安を与え、私たちを宣教へと使わしておられる。宣教とか伝道っていうのはちょっと私は苦手でという人おられるかと思います。恥ずかしいんだと。もう私には無理ですと。まあその恥ずかしさやその難しさ、そういうことは私もわかるつもりです。ただちょっと立ち止まって、無理だ無理だと。私にはできないと。そのように私たちはどうして考えてしまうんだろうか。私なりにですね、少しちょっとこう考えてみて、思ったのは、こう宣教とか伝道というときに、私たちどこかこう孤軍奮闘することをまあ想像している。もしくは牧師と私で何とかこの人をみたいなことをこう考えているかもしれない。自分一人で何とか連れてきて、何とかケアして、何とか教えて、何とか説得してじゃないですけど、何とかこう伝道してみたいな。何かこう自分一人で全部やらないといけない。そう考えているから、いや私には無理だなと、そのようにこう考えているかもしれない。けれども、教会はキリストの体だということを考えたときに、まあこれパウロが言ってることですけども、パウロという人は、教会っていうのは、これ、体なんだと。教会にはいろいろな人がいて、体に例えると、この人は教会の目だなとか、この人は教会の口だなとか、この人は教会の手だ、足だとか、この人は教会の中で目立つ部分ではあるし、この人は教会の中では目立たない部分ではある。けれども、パウロはそれぞれが体の一部分であり、それぞれが誰も欠くことのできない存在なんだ、とこう、教会っていうのはそういうもんだ、とこう語っている。で、このキリストの体ということと宣教伝道を重ねると、こう、どういう形が見えてくるか。それは、牧師は、やっぱり福音を語らなきゃならない。イエス様の十字架があるんです。復活があるんです。このイエス様によって罪許されるんです。と、こう、口の役割を多くするかもしれないし、ある意味それは、目立つ部分かもしれない。けれども、それだけじゃ、体として宣教できないんです。そういう、背後には、やっぱり、教会に仲間を連れてくるとか、家族を連れてくる人がいる。そして、連れてこられた人が、こう、こんにちは、お元気ですか、と、教会の何々と言います、とかって、こう、教会の交わりを深めていく人がいる。私、ちょっと交わり苦手だからって言って、じゃあ、ご飯でも作ろうかなと言って、こう、何か作ったりとか、こう、差し入れ入れたりとかする人が、またいる。いや、私はもう何にもできないんだけど、祈りますっていう人もいる。これ、一人の魂の救いのために、 教会が孤軍奮闘、一人一人点でバラバラ孤軍奮闘するんじゃなくて、まさに一人のキリストの体として、こう救いのために、福音を述べ伝えていくために、こう皆が一つとなって一つの働きをこう成していく。これ私今回改めて思ったのは、私たちは一人一人が主イエスのようにはなれないということ。そうじゃなくて、まさに教会が全員がこう組み合わさって、あなたの部分、私のこの部分、タッグを組んで、私たちとあの人がまたタッグを組んで、みんなでタッグを組んで、一つキリストの体としてこの福音宣教、福音を伝える主イエスの務めを私たちも生きていくんだという、そういうこと、教会に私たちに委ねられた主イエスの務めというのは、そうやって果たしていくんだということを思わされました。そうして、主イエスの十字架と復活の言葉を聞いて、教会、キリスト者との交わりの中で自分の罪を気づかされ、そして、私も悔い改めて、イエス様を信じますという人が起こされるときに、私たちは、牧師がじゃない。私たちは皆でこう宣言する。父と御子と御霊の名によって、あなたの罪は許された。洗礼式の時にその罪の許しみたいな、その罪の許しの宣言は、それは牧師がしてるかもしれないけど、それは牧師は代表してやってるのであって、私たちが共にこの救いの御業のために労し、そしてこの罪の許しの宣言は私たちの宣言なんだ。私たちは主イエス、神の名によってこの人の罪を許すと宣言しますと。宣教伝道というと、こうなんかしなきゃならないと、そういう、まあそういうイメージ持たれている方いないと嬉しいんですけども、何かこうしなきゃならないんだよ伝道はみたいな、そういう立法的な思いはもう捨てて、私たち教会はいつも復活された主イエスの平安と祝福が与えられていることをまず喜ぶ。主がそれを与えてくださっている。主が共にいてくださっている。死に勝利する平安が与えられている。ですから私たちは強いられてではなく、喜びたい。そして喜びつつ、主イエスが委ねられた務めを、全員で一つキリストの体となって、体として、教会として、福音を述べ伝えるという、主イエスの務め、御業を担っていきたいと願います。私たちの復活の命、平安として私たちのうちに来られた主イエスは、私たちを福音宣教へと今日も使わしておられます。今は人と会うこと、教会に誘うことはできません。今はしっかりと私たちのうちにおられ、そして平安を告げておられる、その主イエスを喜びたいと思います。そして、平安があなた方にあるようにという声が響く中、私たちは聖霊の恵み、宣教の力もまた主は注いでくださっていることを覚え、福音を述べ伝える、この宣教伝道の御業に進んでいきたいと、そのように思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたがよみがえらせ、よみがえらせた復活の主イエスの言葉に聞きました。主イエスが弟子たちに、教会に語られた平安の言葉、そして覇権の言葉を私たちは聞き受け取りました。聖霊なる神様、どうぞ私たちに 与えられている平安をますます確かにし、喜びつつ委ねられている福音宣教の務めをなさせてください。頭なる主イエスのご栄光のみを表すキリストの体、教会として、私たちを祝福し用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。